ビーボールミューズ投げです。今回は前回前々回トミーさんが来た回に少し名前を出させていただいたトニトニさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トニトニさんはが出るきっかけになったのは、はい、ツイッターで、
はい、
トニトニさんが、トミーさんと私のポッドキャストがいいんじゃないかみたいなことを言ってて、そこから、はい、そこからトミーさんと、まずポッドキャストをさせていただいたんですが、
はいはい、
うん、やっぱりトニトニさんにも来ていただかなければということで、
ちょっとタムさんに続いての口は災いのもと的な
ねえ、見逃さずに、
はい、
うん、はい、あれはそもそもなんでトミーさんとっていうツイートを。
そこですよね、
うんうん、
いや、もともとは、はい、なんか、なんですかね、デザイナー同士っていうのもありつつ、
はい、
あと、あれなんですね、やっぱトミさんって結構女好きだから、ね、なんか、某ポッドキャストでいかついおっさんとやるよりは、ちょっとギャルとやった方が、彼も自分らしさを出せるんじゃないかなと。
あ、じゃあ、そのマークさんの、
はい、言っちゃいましたね、もう、ボーポン。
いやいや、マークさんの、マークテナイトの方に、はいはい、出演オファーが来てたっていうのはご存知だったんですか？
いや、それ知らなかったですね、さすがに。
私も、先日マークさんと、はい、ポッドキャストを
聞きました。
うんうん、や
冒頭からいきなりその話でした、ね、
そうそう、全然知らなかったんでもし聞いてない方のために言うと、マークさんのマークテナイトっていう方のポッドキャストに、トニトニさんのもう 何回ぐらいですか？3回ぐらい？
いや、僕は2回ですね。
1回？
2 回です。
あ、2回、あ、びっくりした、
はい、
1回のはずはないと思いました。印象がそれだけ強いのかと思っちゃった。そうに出た時に、私も何度か出させていただいてるんですけど、
はいはい、
その時に前回呼んでいただいた時にトミーさんにマークさんがオファーを結構もう何ヶ月も前に
出して、3ヶ月前とかだと思ってました、
うんうんうん、で、いやー、僕はうまく話せないからって断られたっていうか、なのにこっちに出てるみたいなのに言われてすごいびっくりしたんですけど
いやー、でもどうなんすかね、やっぱり会うゲストはありそうですね。投げさんと話しやすい人と、マークさんと話しやすい人と、なことあるな。
どうなんですかね、うんうん、まあやっぱり全然違う感じだから
テイストはね、
うん、まあでもこれでもうポッドキャスト、まああんな感じでいいのかっていうのが多分分かったから、マークさんの方
が
ね、
アトミさんが、
うん、出れるんじゃないかと思うんですけど
ちょっと話したのが、マークトゥナイトやっぱバスケの話が結構多いじゃないですか。
そうですね、
当たり前だけど、
うんうんうんうん、
じゃあそんなバスケの話を持ってねえよ俺みたいなことは言ってました、ト
ミさん。ああ、なるほど、忘れちゃうし、試合見て
試合で忘れちゃうし戦術別に知らねえしみたいな、まあ、そんな感じはありました。
ああ、まあでも私もそうだけど、
はい、
なんとか、
ああ、そうか、うん、マークさん出て
くるね、うん、なので大丈夫。
いや、ちょっとここで誤解ないように言っておきたいのは、はい、僕はまだマークトゥナイト本編出たことないっていう、はい、
ああ、そっか、スピンオフで
僕は勝手に撮って送りつけてるだけです
から送りつけてるんですか？
あ、そうです、基本的に本当にマークさんの立ち合いもなくて、
うんうんうんうん、
で、勝手に撮ってきていいよって感じだったので、僕らで勝手に撮ってデータだけ送ってるっていう
あ、でも私もゆかりさんとやった時そんな感じでしたね。
ああ、
うんうん、
はい、
ゆかりさんの方から
なんか、ああ、はい、はい、うん、ゆかりさんとなげさんのマークトゥナイトでやった時ですか、
うん、そうそうそうです、
はい、
うん、それもなんかゆかりさんからお話が来て、
あ、そうなんですね、
うん、 なんか頼まれたんだけど、みたいな感じで。でも、まあ、モークさんとお会いしたりはしてるんですよね、何度か。
あ、そうですね。
うんうんうん、
最初は、あの、語る会って、NBA を語る会って、あ、はいはい、あの、フープさんが。
フープの、はい。
やってる会で最初は会って、あ、違うな。その前に一回、あの、渡辺くんって人が、飯田橋でなんかクラスターバスケやるって言って何回かやったんですよね。そこで一回見てはいて。
うんうん、
あ、そうです。実際にバスケするっていう。
あ、トニトニさんもバスケするんですか？
あ、僕もクソ下手ですけど、一応やりますね。
なんか部活とかそういうのでやってたとかいう感じですか？
部活もちょろっとやってましたね。でもまあ、だらだらずっとやってる感じですって。
あ、じゃあ、まあ、社会人になってからもそういう
機会があると。そうですね、ずっとやってるんですけどね、
うん、なんかそういうチームとかに入ってたりするんですか？
いや、これがまたですね、
うん、
俺も NBA クラスだと、飯田橋のバスケか、それこそで、はい、知り合ったやつに誘ってもらって、
うん、
そこに、そう、まあ、なんだっけ、アカウント名がフリースローがスランプな深海って、
うん、
やつと、あと、まあ、割とというかすごいフォロワーも多いブルズファンインジャパンと、
お、
あと右利きのハーデンと、
はい、あ、みんな同じチームでやってるんですか？
あ、そうですよ。
へ
え。なんですけど、
はい、
私、去年末から監督になっちゃって。
お、すごいじゃあプレイはしないってことですか？
プレイはが試合でしてないですよね。
ああ、そうなんだ。
ちょっと脂肪が溜まってきましたね、うん、
その選手兼監督みたいな感じではできないんですかね？
試合はやんないですねっていうのも、最初その新海が、
うん、
何でも全部やってたんですよ。代表でエースで監督でみたいな。
お、
まあ、でもそれでやってたけど、さすがにちょっと勝てなくて。
大変すぎて。
大変すぎて。
うん、
だエースと代表は今でもそうなんですけど、
うん、
実際の試合はちょっと試合出ながら、うん、でしかもエースだから大部分の試合に出ながらってちょっと厳しいなってことで、
あ、
僕が監督することになりました。
ほう、それはどうやって決まったんですか？
いや、まあ、これ僕が最初言ったのかな、新海と話してるときに、
うん、
なんだっけ、そう、僕公式戦は出てなかったんですけど、はい、3回ぐらいそれまでもやってて、
はい、
全部1回戦負けだったんですよね、
うん、
でも結構熱心なチームだから、なんか YouTube とかにもアップして、
お、
みんなで動画プレイ共有とか、あとスタッツつけたりとか。
おお、すごい、
うん、そうなんですよ、すげえ真面目にやってて、
うん、
でそれでなんかどれもなんか惜しい負け方してたんですよね。
うん、なるほど。
だからこれ客観的に誰か入って直せば勝てんじゃねと思って。
ああ、じゃあなんかそういう目線っていうか、そういうのは好きなんですか、もともと？
ああ、好きは好きかもしれないですね。
うん、
で11月に去年の、
はい、
まあ、全然中野区の5分って中野区大会初めて出て、
おう、
でその時にまあ5部だから大したことはないんですけど、優勝できて。
おー、すごい。
そうなんです。だからそれで、
すごい優勝。
そうなんですよ。っていうか、本当にレベルは低いんですけど。
いやいやいや。
だから、なんだろう。僕、一回この大会だけでもとりあえず監督しようみたいな感じだったのが。
はいはい。
ちょっと一応契約延長が金はかかってないけど。
おー、すごい。
首がつながったという。
へー。あ、じゃあもう、成果はバッチリあったってことですよね、それは。
まあ、そうです。あれよりはね、その、やっぱり、プレー、藤間みたいなのね、難しいですよね、うん、やっぱりね。プレイヤー兼は。
なるほど。
あ、
うん、そうですよね、やっぱり。
さすがに。
なんか、全体を常に見てなきゃいけないってことですもんね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、そっか。なるほど。いやー、おめでとうございます。
僕じゃなくてもいいと思うんですけど。
ん？
僕じゃなくても別にいいんですけど、うん、誰か立てた方が勝てると思いますね、試合はやっぱり。
いや、でも、なんか、やっぱり、そういうのは、 得意な人と、
あ
そうでもない人もやっぱりいるんじゃない
ですか。まあまあ適性がね、全然ないやつもまあ確かに中には、
うんうんうん、
いると思いますけど、ある程度ね、社交性があって、
ある
程度バスケ経験してれば問題ないかなっていうぐらいのレベルですかね、僕がやってること。
なるほど。じゃあ、NBA でも、ここ最近すごい監督が結構、
はいはい、
解雇されてますけど、なんか、
はい、
なんか気持ちとしてちょっと違ったりしますか、監督をやってるだけに。
いやいや、そんなプロと自分比べないですかね。
他人ごとな感じですか。
いや、さすがにね、やっぱ全然違いますよね、NBA の監督なんてね。
ねえ。
なんすかね。まあでも、あれにもよるから、なんか、チームの状況によっても、だいぶ変わるかっていう。
う
ね、なんか、若手が集まってて、未来に期待できるけど、今はまあ勝てないチームとかだったら、
うん
ね、やっぱり未来につながるバスケをしてるかどうかを見て、ね、やりゃいいし、
うんうんうん、
でも今がね全盛期というか勝ちに行くチームだったらそれじゃねどうしようもないですもんね。
そうですよね。その辺もなんかやっぱり本当難しいっていうか、全てのタイミングがなんかこう、
はい、
合わないとなかなかやっぱり優勝ってできないんだなって本当に思いますよね。
ああそうですよね、うん、LA ファンはねそれでも何度も優勝を見てるから。あれでも投げさんって、うん、見出してから優勝してないですか。
見出してから優勝しました。
ああじゃあいいですね、
うんうんうん、
あそうかシャックを見てないって言った
のか。そうなんですよ。
パウは見てたんだ。
パウは見てます。
そうですよね、
うんうん、そうなんですよ。だから優勝、ファイナルまで行ってボストンと、
はい、
で、
はい、
負けてたところから見てるんで、その後、
はいはい、
うん、一応2回、はい、2回優勝してるんで。でもまさかこんな日が来るとは思ってなかったんで、その当時は。
だからそれこそね、ちょっとまあ、うん、僕 LA のバスケよく見てないですけど、
うん、
バイロン・スコットがね。
ねえ、本当にそれこそ未来につながるバスケっていう、ってなんだろうっていう感じですよね。
まあ、難しいですね。コービーもあるし。
そうですね。まあ変なシーズンなのは確かですけどね。
ああ、
うん、
そうですね。
多分まあ、うん、誰がやってもやりにくいっちゃやりにくい。
そうですね。
うん、とは思うんですよ。まあだからそれもあって多分変えわざわざ変えないんだと思うんですけど。
ああ、
うん、
もういいやと。
うんうんうんうん、もうなんか、うん、他の選手はあれですけどね。
はい、
うん、申し訳ないというかあれですけど、グリズリーズはどうですか。
グリズリーズは、うん、だ本当はあれですよね、うん、勝ちに行きたい、メンバーっていうのが変だけど、世代とかそのチームの軸連動で言うと、
うんうんうんうん、
そろそろ優勝したい時期なんだけど、
うん、
っていうとこですよね。
そうですよね。ガソールが
怪我しましたね、
うんうん、
骨折ですね。まだオールスター明けまで詳細は出ないっぽいです
けど。あ、そうなんですか。
はい、
それはまだなんか分かんないってことですか。
まだ分かんないんじゃないですかね。検査いつ やるんだろう。検査をしたのか、
なんか手術をするかしないかが分かんないんでしたっけ。
あ、どうなんですかね。なんかオールスター明けまで詳細不明とかいう情報しかまだ知らないですけど。
そっか、じゃあもう本当にそれでかなり、
はい、
ね、今期の行方が。
そうですね。なんかもうね、今年もオールスターってあったんだみたいな感じでしたけどね。
あ、オールスターって誰か出ます。
いや、誰も出ないっすね。
誰も出ないですか。
ね、スリーポイントコンテスト3位とか名前なかったですよね。
ああ、去年は
はい、
それこそガソールが兄弟初ので 出てましたよね、
はいはい、そうですね、あれのみですよね。去年
はそうなんですか。
ダンクコンテストジェフグリーンとかない、呼ばれない
あ、じゃあ、いや、じゃあ結構あんまりオールスターは毎年そんなになんかこう行かない感じなんですかね。
オールスターは行ってないですよね。ランドルフとガソール出て、うん、他ってなんかあったのかな最近は。
なんかその他の競技とか
でも他の競技も呼ばれないですよね。
あ、そうですか。
やっぱ花がないのが。
いやー、え、あのルーキーとかってい
ました？ルーキーはずっと怪我してて、
うん、誰ですか？
ジャレル・マーティっていうやつが。
へー、え、それ最初からもう怪我してたんですか？
最初から怪我したのかな。怪我してまた怪我したのかちょっと忘れちゃいましたけど、ついこの間ちょろっと出たっていう。
あ、そうなんですか。
今アイオワに行って、あの D リーグの提携先と、
うんうんうんうん、
あのグリズリーズとアイオワエナジーとかいうところが、あの提携してるみたいなんですけど、はい、そこがこのそことジャレル・マーティは行ったり来たりしてますね。
あ、まあでもそうですよね。結構ルーキーでそんなに、なんだろう、出番がない人は結構 D リーグに。
そうですね、うん、まあそれの方が幸せではあると思うんですけどね。ただなんか状況を考えると使ってほしいなっていうのはあるんですけどね、
うん、
ファンとしてはまあ難しいとは思うんですけど。
うん、でもちょっとなんかもっと見たいっていう感じですか。
はい、イエーガーって結構若手使わないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
うーん、
去年も、
うん、
ジョーダン・アダムスってルーキーがいて、
うん、
しかもシューターだったんですけど、
うん、
あんまり経験を積ませないというか、結構もうそいつも D リーグと行ったり来たりで、今年はずっと怪我なんですけど。
あ、じゃあ怪我も結構地味に
怪我。あ、地味にありますね。あの、うん、ブランダン・ライトとか、
うんうんうん、
全然稼働してないうちに怪我しちゃうし。
あ、そっか。
あと、うん、なんか去年までニック・カレイテスっていう、
うんうん、
なんかギリシャ系のアメリカ人ガードがいたんですけど、
はい、
そいつはなんか2年間かけて頑張って珍しく育ててたんですけど、
おう、
あの全然再契約しないでどっか行っちゃう。
嫌いなんですかね、若いの。なんか
育ててたら切っちゃうし、いるやつは育てねえしみたいな、なんかそういう感じですね。
それってなんかフロントの方針とかもあるんですかね。なんか今このそれこそあのさっきおっしゃってたように今勝つっていうチームだから、はい、なんかもうそっちにやっぱりこう集中してくれみたいな感じなんですか
ね。あ、それはあると思いますね、うん、多分あのオーナーがタンクは絶対しないって言ってるので、まあ一応そこの意思の疎通はイエーガーと取れてるとは思うんですけど、
うん、イエーガーは、
まあ、ただ、
あ、すいません、は
い、
イエーガーは何年目ですか、はい、グリズリーズで。
グリズリーズはアシスタントコーチからは結構長いはずなんですけど、ちょっと正確には覚えてないですけど8年以上やってるんじゃないかな。で、
へ、あ、アシスタントから。
あ、そうです、そうです、あの内部承継的な感じで、あのライオネル・ポリンツさん、
うんうんうん、あ、そっかそっか。
あいつがあのカンファレンスファイナルに出て、
うん、
スパーズにスイープされたシーズンの後に解雇になって、で解雇なのか再契約しなかった、再契約しなかったんだろうな、契約満了で終わったのかな。
なるほど。
はい、
でそこからこう、
はい、
あの上がってきたわけですね。
そうなんですよ。
でもそれって結構なんだろう、珍しいのかな、同じチームでアシスタントでずっと上がってくるっていうのは。どうなんですかね。
どうなんですかね、でもどうなんだろう、ティロン・ルーパターン、
うん、ああ、そっか、そうですよね。
ルーがね、あそこでまた手腕を発揮して残れば、
うん、
残ればじゃないや、優勝なりなんだりすれば、
うんうん、
来年ルーかもしれないし、まあそういうことなんだと思うんですけど。イエガーでもやっぱり保守的ですね。それを考えてもやっぱりまあ確かにシーズンをあの戦力でよく怪我とかもありながらまあ勝ち星食べてんだみたいな、なんかそういう評価はあっていいかなっていう。
なんかこう堅実なタイプなん
ですかね。堅実ですね、堅実タイプですね。
まあでもなんかこう全体的にチームの雰囲気と合ってる 気はしますけどね。
ああ、はい。
なんだろう、そう、グリッド&グラインドの感じが。
あ、そうですね、うん、でも一時なんかそのグリッド&グラインド感も結構なくなってて、今シーズンちょっと途中。
ああ、え、いつですか、今年、
今年結構やばかったんですけど。
あ、でもそうですよね。え、あれあれっていう、結構
あれあれっていう、
うん、
なんかあの、まあちょっともう思い出したくはないんですけど、うん、ゴールデンステートに50点差で負けたりとか
うわー、それは辛いですね。それってシーズンの初めの頃でしたっけ。
初めの頃ですね。
それはなんか理由があったんですか。
理由はでも一個は、あのコンリーもガソールも不調だったっていう、
あ、怪我とかではなくって、ただなんかバスケ的に。いや、
はい、コンリーはずっとまあ怪我の影響もあるとか言われてるんですが、あの、この前の去年のプレーオフで、
はい、
あの CJ マカーラムと、
はい、
あの膝かなんかが顔面入って、
あ、え、顔面、あ、うんうんうんうん、
骨折してマスクしたまんまプレーしてたんですけど、
はい
はいはい、だそのリハビリしながら練習っていうので、多分コンディションがあんま作れなくて、コンリーが今
あ
だいぶ上がってきましたけどね、シーズン当初ダメで。
あ、でもなんか結構顔面って、ローズも、
はい、
なんか結構しばらくなんか まだ目がなんか視界がちょっとぼやけてるみたいなことを結構ずっと言ってたりとかして、はいはい、そうそう、意外と長いですね。うんうんうん、なんか、あ、まあそれはそうですよね、なんか神経とかもそうそう、ね、いっぱいあるし、
はい、
うんうんうんうん。
で、ガソールの方はなんかよくわかんないですけど、シーズン、オフシーズンバスケ結構しなかったらしいですよ。
へえ。
今回はちょっとなんか気分転換なのか、ちょっと詳細わかんないですけど、スパッと休んでみたらしいです、彼的には。
おお、あえて。
そしたら、あえて、うん、あえてなのかな、
うん、
なんか全然コンディション整えないまま来ちゃって。
ああ。
なんかもう、あらゆる、僕そんなにスタッツ信者じゃないんですけど、
うんうん、
まあその僕でもちょっとこれないんじゃないのぐらい、なんかいろいろ落ちてて。
これ明らかにちょっともう、バスケやってないのが影響してるんじゃないのみたいな感じだったんですかね。
悪い方に出ちゃったパターンです。リフレッシュは気分的にはされてたのかもしれないけど
体的に
体的にされてなくて、でそんなまんま骨折に至るっていう、だから、まあ、結構ガソールあのこの間のオフにマックス契約だったんで、
あ、そうですよね、
今シーズンプレーオフ行けなかったらかなり責任重大な立場だと
思います。確かにそれは、はい、あ、そっか、そうですよね。
で、うん、そんな中なんですけど、うん、チャルマーズが入ってきてからちょっと、
あ、そっか、そこでちょっとこう
だいぶマシに、
うんうんうん、うん、
はい、だいぶ上向きになりましたね。
じゃあチャルマーズは結構なんかツイッターとかでも見かける感じだと、グリズリーズファンにかなりこう、はい、喜んで受け入れられてる感じなんですけど、
まあ受け入れられてるんじゃないですかね、
うんうん、
相変わらずあのフロップとかしますけどね
でもグリズリーズではあんまり怒られたりとかしないんですか。
あ、え、ファンから、
あのチャルマーズが、いや、うん、
あ、チャルマーズ、あー、なるほど、か、あのレブロンとかから
なんかすごい、いつも、うん、いつもなんかね、叱られてたじゃないですか、はいはいはい、レブロンからとか。
それはないですね確かになんかあのチャルマーズって、
うん、
なんか1年目のあのヒートが決勝まで行けたけどダラスに負けたんでしたっけ、なんかレブロン、レブロンヒートの1年目って、
はいはい、
なんかあの時って確かになんかなんでお前がそんな出しゃばるのみたいなプレーしてリズム作れないみたいなイメージがあの端から見ててもあったんですけど、でもだんだん多分なんか自分がもうちょっとシューター寄りのプレーをしてプレーメイクとかレブロンに任せりゃいいのかなぐらいに多分なってきてからだいぶ良くなって、
うん、
ヒートでは良くなった気がしたんですけど、
うんうんうんうん、
グリズリーズってもうそもそもそんなプレーメーカーとかいないから、
あ、
チャルマーズ結構好きにやっていいよみたいなところは、あのやつがハンドリングする時間も多分ヒートより全然長い、
あ、じゃあちょっと伸び伸び
伸び伸びやってます、そういう意味
で。あ、それじゃあ良かったですね、お互いに。
あ、多分そうだと思います。ただ、うん、チャルマーズも今年でも終わりなんですけど。
あ、そっか、
はい、
どうですかね、また
いや彼のあれもあるでしょうね、あのスタメンで伸び伸びやれるチームを探したいのか、 まあ、今のポジションが意外と合ってんじゃんって思ってるのかとかにもよると思いますし、
うん、
まあ、あとは次の、去年ガソルと契約延長できてホッとしてると思ったら、あれなんですね、今年っていうか次の夏はコンリーの契約延長があって、
あ、そうなんですね、
フリーエージェントなんですね、うん、だからその辺の絡みでコンリーの契約とかもたついてると、まあ、チャルマーズもそんな我慢してらんないですよね。
そうですよね、その辺の駆け引きが難しいですよね。
そうそうそう、
なんかやっぱりあの優先順位がどうしても、
あ、
うんうんうん、
多分一応ですけど相当開けてるんですよ、キャップは。あのもうチャルマーズだけじゃなくてグリーンも、
うんうん、
ジェフ・グリーンとコートニー・リーとマット・バーンズとか、もうその辺軒並みいなくなるっていうかフリーエージェントなんで。
あ、そうなんですか。あ、じゃあもうコンリーをじゃあが最優先で、
はい、にするのか、うん、あと、まあ、もう一人ぐらいいいのを取ってきてコンリーを説得するのか、
うんうんうん、あ、そ
っていう感じですよね、うん、コンリーにまあ上げるのは別にまあなんか多分、まあ、それはそれでいいんだろうなって思うんですけど、
うん、
でもコンリーにねもうマックス近いのを上げて、
うん、
ガソールマックスでってなって3人目来ませんってなったら結構弱いっすね、チームとしては。
あ、でもどうな
そこら辺ね、
うん、
なんかうまくうまいいいもう勝てそうなウィング連れてきてコンリーを説得するっていうのが一番いい気はしますけ ど、まあそううまくはねなかなか、
うん、
ならないですね。
でもまあなんだろう、今年のオフは、
はい、
キャップが増えるっていうか、
はい、
うん、
だからあと相場感にもよりますよね、うん、なんか本当にあこの選手こんなもらえんのみたいになってくるとだんだん
うん、じゃあ俺もみたいな、うん、いやでもそんなもう結構なんかバカみたいにみんななんか、
はい、
マックス近い感じになりますよね、
そうです
よね、
多分ね、なりますよね、
うん、なんか後から振り返ったら、
はい、
えみたいな契約とかありそうですよね
いやー出るでしょうね、
うん、この人がみたいな、
はい、だからそういう意味ではジェフ・グリーンとかは結構残しづらいと思うんですね、そのグリズリーズ的にも、まあ、よく一番あの最近グリズリーズ関連ではなんかジェフ・グリーンをトレードするかどうかとかってよく話題には上るんですけど、その理由の一つが多分次の夏ジェフ・グリーン残せないだろうなっていうのが、
あ、じゃあ今のうちにっていう
や
つですね、
がありますね。
うん、結構じゃあトレードとかそういうキャップのなんか詳しい人ってすごい結構計算とかするじゃないですか。
あ、すごいですよね、はい、
うん、そういうの得意ですか。
全くしないですねざっくりざっくり、あのもう全然もうそこは素直にも
う、
しげちさんとかのリツイートするだけですね、僕は、
うんうんうんうん、
しかもあのちょ僕数字弱いんであのしげちさんとか、あと誰がキャップ強いの、 PDX さんとか、ちょっと名前僕あんま興味、そのキャップらへん興味ないからパッと名前すら出てこないんですけど、
うん、
あの読んでも分かんない
あ、分かる、なんか毎年結構あのそのアメリカの記者でも誰だっけ、はい、なんか何人かやっぱりそのキャップの時になるとこうこの人みたいな人がいて、いろんな質問に答えたりしてるんですけども、なんか全然分かんなくて
やばいですね、結構真面目に読んでも分かんなかったから、うん、まあもうこれは分かんねえなと思って、
そうそうそう、なんか読んでみようとなんかこうググったりとか
しますよね、なんとか条項とはみたいな、
うんうんうん、そもそもみたいな、そもそも論から、
はい、
うん、始まってっていうところでもなんかもう挫折しちゃってい
や分かります、すごい分かります、う
ん、なんかまあとりあえず結果分かればいいかみたいな、
あ、
ね、でも面白いですよね、そうですね、そういうなんかこうやっぱりなんかそのバスケの実試合とか以外で、
はい、
なんかその NBA 関連 の、 そのキャップだったりスタッツだったり、はい、なんかピンとくる
います スタッツ系の人もね、
ね、いますよね、
はい、
なんかそういうのが面白いですね、なんか
そうっす、
強みっていうか興味が、
あと、
うん、
なんかバインをね上げて戦術解説してる人とかね、
うんうんうんうん、その辺とかも分かんないですからね、
そうっすね、まあいいっすね、そういう意味では面白いっすよね、みんな、
うん、なんかそれぞれね、あの特技っていうか
あ、はい、
うん、
まさかそんな中自分がバークトゥナイトで NBA をネタに下ネタを喋るっていうい
やでも本当にそれに関してはいやそれに関しては本当にトニトニさんがだトップですよね。確実に。
いや結構知られてないだけいるんですけどね、いろいろ。僕ちょっとね、そういうやつら出したいですけどね。ただ面識ないんで呼べないですけど。
あ、じゃあ見てるだけっていうことですか。
そうそうそうそう。あの、そのうちちょっと本当ね、うん、そういう人だとオフ会してオファーしたいぐらいですよ。
なんかそれすごい覗いてみたいですね。うん、
そう、そういう話しか、下世話な話しかしないやつらだけの飲み会。
いやー面白いですよ本当に。そのカズマさん、もう一人、はい、グリズリーズファンの方ですよね。
はいはい、
メンフィスに留学してたんですよね。
そうですね、短期だと思いますけど、うん、してたんですよ、うんうんうん、
彼
の留学中なんで、そのツイッターつながったの。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。私もそのカズマさんが留学中になんか誰かのリツイートかなんかで回ってきて、
はいはいはい、
こんな人がいるんだみたいな感じでフォローしてましたけど、
チャラもね、
うん、そのお二人でやったそのマークトナイトのスピンオフのやつで、はいはいはい、なんか募集してる、
ああはいはい、ネタね、
うん、うんうんうん、それをなんかはい、いくつあったんですか、6つ、
6つっすね、はい。
そう、それをちょっと改めてお聞きしようかな。
あ、いいんですか。
はい。
ありがとうございます。
なんかまとめてこれとこれとっていうのをちょっと聞きたいなと思ったんで、はいはいはい、よろしくお願いします。
まあ、カズマと私で3つずつ、うん、
はい、
企画を考えてこようって言って、まあ、前回のマークナイトの NTR、はい、まあ、NTR って勝手に言ってるんですけど、それで、3つずつプレゼン大会みたいにやったんですが、
はい、
まずが、ちょっとタイトルね、コーナーのタイトルかっこよくつければいいんですけど、つけてないんですけど、まず一個は若手自慢ですよね。
はいはいはい。
若手紹介というか、
うん。
まあ、できたらね、うちのチームの若手こんなすげえんだよみたいな、実はすげえんだよっていう、3年目ぐらいまでの若手を熱く語ってくれと。
あ、3年目ぐらいまで OK ですか。
3年目ぐらいまで OK って言ってましたね、カズマが。
なるほど。なんかこう他のチームのファンとかだとやっぱ若手ってあんまり、
そうですよね、
うん、知らなかったりするから、自分のチーム
じゃない。それこそね、ナゲさん、ジャレル・マーティンって名前も知らなかったですよ
ね。初めて聞きました。
そんなもんですよね。
うんうん、だからその辺をなんかこう自慢して、こんなところがいいみたいな。
はいはいはい。
うんうん、
で、なんだっけ。あ、そう、スター選手もしくはスター候補はいらないそうです、カズマが言うに。
ああ、なるほど。
もう、ツイッター見てたら、うん、ハイライト動画に出てきちゃうようなやつはいらない
そ
う
です。カール・アンソニー・タウンズとか言われても、はいはい。
あ、はいらない。
はいはいはいって感じ
ですね。はい、うんうん、もうそれ、ここでマークナイトを NTR でやる必要ないから。
わかりました。なんか もうちょっとこう影の、
もうちょっと、はい、影のですね。
わかりました。はい。
で、それと、うん、あと、じゃあカズマの3ついこうか。
うん、はい。
もう一個が、将来、今現役なんだけど、将来いいヘッドコーチになれそうな選手。
ああ、はいはいはい。
ああ、まあ、そのもうタイトル通りなんですけど、まあ、はい、要は第二のスティーブ・カー的なやつはいるのかっていう。
うん、うん、うんうん。
そう、あいつね、なぜかそのさっきの若手のプレゼンではキャメロン・ペインがいいとか
言ってましたね。そこでなんだっけ、ジャレル・
マーティンは、うん、まあ、あの時全然出てなかったからしょうがないですけどね。
あー、そっか、うんうん、
言ってやれよっていうとこもある。しかもこのヘッドコーチのプレゼンした時に、うん、ヘッドコーチに向いてないやつはトニー・アレンとか言ってない名前ある。
ネガティブの方の、ネガティブっていうか向いてない方で、
向いてない方に行っちゃったから、
うんうん、あ、でもどっちもいいんでしたっけ。
どっちもいいんですけど、
うんうん、まあ、
この間喋ってる限り、うん、吹雪は結構永遠と出てくるなっていう感じ。
そうですよね、うんうん、
まあ、それでボケだったらいいのかなと思うんですけど、 なんか、カズマが、トニー・アレンが向いてないと思った理由は、
うん、
なんか、子供に熱中すぎて選手を帰り見てとかわかんない理由。
それ結構そんな、そう言ったらそんな選手多そうですよ
ね。いくらでもい
る。うんうんうん。
まあ、逆にそういうボケでもいいのかなっていう思いもありつつ、
ね、なるほど、面白ければ、
はい、
うん、
どういうネタが来るかちょっと分かんないので、
うんうん、
逆にコーナーが逆に不向きなやつめっちゃ上げるコーナーとして成立する可能性もありますので、
一応
将来的には、
うん、そうですね、
はい、まあ、なんであんまりそのまあ選択肢は消したくはないんだけど、
うん、
趣旨としては向いてる選手の方がいいのかなっていう感じですかね、うん、
はい、なるほど。
あともう一個カズマが最後のシグネチャームーブ、
でもバスケのじゃないって言ってましたね、
は
い、
そうですね、うん、バスケ以外の選手の強を教えてくれと、
うんうんうんうん、あそこで初めてグリズリーズ関連の、
はい、イエガーが、うん、この間までリップクリーム塗ってたけど最近は水を一気飲みするとかいうやってましたね。
リップクリームはもう塗ってないんですか？
リップクリーム最近見てないかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
どの道乾いてますよね、彼ね。リップクリームと水一気飲みって
そうか、乾燥から来る
間に、ね、乾燥をね、気にしてるんでしょうね。
メンフィス乾燥するんですかね。
あー、俺も行きたいけど行ってないんですよね。どうなんすかね。
乾燥、まあ、乾燥しそうな気はしますけどね。どうなん
ですか。あ、そうですか。
わかんないです。適当に言いました。すいません。いや、でも LA とかだとかなり乾燥する。
LA からわざわざメンフィスに。
うん。いやいやいや、そっか。潤ってほしいですね。
潤ってほしいですね。あと、僕が考えてきたっていうか結構拝借してるんですけど、
はい、
コーナーがまずリスナー様見たってい
う
コーナーが、NBA 関係者の架空の目撃情報、
はい、
妄想でねってやってもらうってい
う
やつですね、
はい、
もうその渋谷のボーリング場でバイナム見たとかそういう、
うんうんうん、
なんかどっかのスーパーであいつがなんか買ってたとかそんなのでもいいんですけど、
はい、
あ、それをネタとしてやってくれと、
はい、
で、あとこれが完全にパクリ企画で爆笑問題カーボーイっていうラジオのが、はい、なんですかね、季節ごとなんですかね、なんかツッコミ祭りってやってる日があって、
へ
ー、で、そこの企画がボケの10個入った手紙っていう企画で、
うん、
そのなんですか、まあ、本家だと田中とゲストがツッコミの数を競うんですけど、そのボケが10個入った手紙に正しく10個ツッコむことを目標に、
うん、それはじゃあなんかクイズっぽい感じなんですかね。
ああ、クイズ要素もあります。
正しくツッコむっていうのはそのボケポイントを、
はい、
だからなんだろう、あんまりすごい分かりやすくするよりはちょっとなんかこうひねった方が、
あー、でもね、
ってことなんですか、
ね、分かりやすくていいっす。
あ、そうなんですか。
俺らにひねったボケ来ても多分そんな的確に突っ込めないんで
10個もないぞみたいになっちゃいますね。
10個もないぞになっちゃう。まあでも、うん、そうですね、一応飛ばしたとこは解説はしようかなと思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
でそれが一応本家は本当になんかすごいむちゃくちゃ自由な、
うん、
もう誰からでも手紙が来るんですけど、
はい、
マークトゥナイト NTR では、
うん、
私トニトニか、
うん、
カズマ宛てに、
うん、
NBA 関係者からボケが10個入った手紙が来たという体で、
はい、
捜索してもらうと、
はい、
結構そういうやつですね、
はい、うん、
で最後が、うん、あ、そっか、最後ね、うん、NBA インフォハイクっていうのを考えて、
はい、
まあ、季語の代わりに NBA インフォ入れた五七五の俳句を作ってきてくださいってやったんですけど、
はい、
一応番組上は、まあ、このコーナーちょっとやばいからなしにしようみたいな、
あ、そうなんですか、
話にはなったんですけど放送上は、
うん、
意外となんかネタとしてはなんか投稿があるのでどうしようかなみたいな、う
ん、いやでもそれが一番なんかなんだろう、
はい、
奥、あ、どうなんだろう、まあ、トニトニさんの 企画の中では、はい、多分、
はい、
送りやすいのかな。
マジっすか。
か手紙だと結構10個ボケって結構ハードル高いじゃないですか。
あー確かにあれね、うん、自分も考えたら結構時間かかったの確かに相当頭悩ませてそれかよっていうい
やいやいやでも
手紙でしたね。
うんだから結構時間かかる、
ね、覚えてるか分かんないですけど、うん、LA ゆかりのニック・ヤングから数まれて書きましたからね、
うん、でも結構なんかなかなか、ね、突っ込むのもなんかあれでしたよね。
そうです、うん、はい、なんだっけ本家だともうなんかそのリスナーが、
うん、
そう突っ込み方を書いていくんですよ。
突っ込み方？
はい、だからなんかのボケに対して、うん、なんかこうたとえ突っ込みをしなかったらアウトみたいなお前投げ3回よみたいな風に突っ込まないと、うんうん、ちゃんとそこ突っ込めてても突っ込みの種類が違うと壊すみたいな。
あ、なんかそういう正しい書きがちょっとこう。
そうなんです。だから結構厳しいですよね。ボケに察知して突っ込んでんだけど、ブーって不正解の音が鳴るっていう。
はあ、そうなんですね。
これちょっと分かりにくいと思うんですけど、
うんうん、
あれなんですよ。多分その突っ込み祭りが、
うん、
なんと日本時間の16日火曜深夜に、
うん、
本家でやってるっていう。
ああ、じゃあ聞いてみます。私も、
はい、
爆笑問題カウボーイしばらく、まあ、ポッドキャストでですけど聞いてた時期があったんですけど、
はいはい、
その時はやってなかったかな。
ああそうですか。
うん、
あ、本当季節ものみたいなんでちょっとぜひどんなもんかっていうのを聞いてもらって
参考に
してもらいたいですね。はい、
わかりました。じゃあポッドキャストでも多分出るんで
聞いてもらおうと思います。はいはい、そうですね。
うんうんうん、
そう、TBS ラジオは結構ポッドキャストに入れてくるんですよね。
はい、そうですね、ポッドキャスト自体を結構もう前から聞いてて、で、はいはいはい、TBS ラジオが何だろう、結構何だろう、前昔からいち早くというか他の、
はいはい、
うん、ポッドキャストを出してて、それでなんか日本語の面白いのないかなって探してて見つけたんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、それで、あ、こんなところにいっぱいあると思って、
はい、
うん、で、結構片っ端から聞いていた時期があって、
はいはいはい。
うんうんうん。そう、トニトニさんも TBS ラジオファンなんですよね。
いや、それがね、
うん、聞いて
ないです。俺ちょっとなんか恥ずかしいんですけど、
うん。
僕、その、まあ、マークさんからオファーがもらって、で、うん、1回目のポッドキャストを去年やったのかな、
うん、
カズマと一緒にやったんですけど、はい、それで、あれちょっと反響あったからまた2回目やってよってマークさんに言われた時に、
うん、
ちょっとネタねえなと思ってそれ僕ラジオとか全然聞かない人間だったんですけど、聞く習慣をつけたっていうちょっとネタ探し
勉強。そうなんですか。
そうっす
へー、なんかもう本当にそういうのが
真面目な一面が出てしまってちょっと恥ずかしいです。
いやー、すごい勉強熱心ですね
へー、そんなイメージじゃねえよみたいな。
ポッドキャストの勉強として聞き始めたんですか。は
い、そうなんですよ。
あー、すごい。
喋りとかも、
うんうん、
ねえ、なんか分かんなくないですかいきなりポッドキャストって言われても。
まあそうですよね。
はい、うん、で、ね、なんでちょっとどんなのがあるのかなと思って。
へー、あ、じゃあそっから、それはなんでそれ、それで TBS ラジオに行き着いたんですか。
あ、それもだからまずポッドキャストのアプリでいろいろ検索してっていうだけですね。
へー、じゃあ今でもラジオではなくてポッドキャストで聞いてるんですか。
そうです、そうです、はい。
へー、で、じゃあその爆笑問題カーボーイと、
はい、
玉結びと
はい、
あと
それもそのなんだっけ、うん、まあ、勉強っていうのは大げさですけどちょっとまあ、うん、いろいろ、まあ、勉強かしようと思ったので
、うん、
割とこの単独しゃべりじゃないやつ聞いてます、
ね、あ、なるほど。
カズマ想定
うん、
だから、まあ、玉結びもゲストじゃないけど、日替わりっすよね。
そうですね。パートナーが。うん。
だバナナマンのやつと、うん、爆笑問題と、
うん、
あと、剣道小林も、それは、TBS ラジオじゃないんですけど、
テ
ンガジャヤってやつを、FM 大阪。
あ、でも、剣道小林のやつ、昔ないっけ、MBS? 違う。なんか、別のとこでやってたのを聞いてました。
ああ、そうなんですか。
うん、結構何年か前にですけど。
ああ、そうなんですか。
うんうんうん。へぇ、
まあ、一切、まあ、ラジオ聞いてない人間だと思いますね。
へぇ、そうなんだ。じゃあ、その聞き始めて、
はい、
面白いなっていう感じになってますか。それともなんかまあ、あくまでも勉強で。
ああ、いや、面白いなってなってますね。
うんうんうん、
特に、爆笑問題カーボーイはなんかそういうコーナーとかをポッドキャストでやってくれるんで。
うんうんうんうん。あ、確かに。
バナナマンのやつとか、なんかラジオ終わりのなんか、
うん、
ラジオを踏まえて、なんかその後の楽屋トーク的な感じなんですね、ポッドキャストが。
あ、確かになんかあの、TBS ラジオでも番組によって、はい、なんかそのポッドキャストにしてくれる部分とか、その、
はいはい、
量とかが全然違うんですよね。
そうなんです、ね。テンションが全然違うんで。
そうなんですよね。確かに、
まあ、かつ深夜でラジオを聞く気にはなってないってい
う。ああ、確かにそれ全部ジャンクとかは深夜ですもんね。
そうなんですよね。
うんうんうん、
いやー、そうなんです。だから、あと、そっか。まあ、あと、それでマークトゥナイトとビーボールミューズと。
うん、あ、ありがとうございます。
で、登録は、あ、グリズリーズのファン、うん、グリズリーズの向こうのファンの
ポッ
ドキャストが。そんくらいですね、入れてるのは。
へぇグリズリーズファンのポッドキャストは、それは一つですか聞いてるのは。
それ一つですね。
やっぱりみんな各チーム、なんかありますよね。
ああ、いや、まあ、もっと他にもあるのかもしれないですけど、とりあえず僕が登録してるのはこれだけです。
うんうんうん。へぇー。そうなんですか。
いや、お恥ずかしい。
いやいやいや。
影の努力が。
いや、なんかすごい、すごい偉いなと思って。
いや、でもちょっとなんか、ねえ、せっかくだからいろいろ遊びたいなっていうのもあったし。
うん。いや、なんかもう、お話ししてる感じとか、そのコーナーとかの、提案とかも、なんか、ああ、もう、ラジオによく投稿してるのかなとか思って。
いや、してないっす。
あ、それはしてないんですね。
そう、だから逆にあと、まあ、なんか、作るのが面白いっていうのはあるんですけど、
うんうんうんうん、
逆に、B-Ball Muse も、
はい、
あと、マークトゥナイトの本編も、
うんう
ん、あと、多分、まあ、何回か、3回ぐらいしかまだ聞いてないんだけど、ポップスさんの、ポップス、
うん、
ポップとかも。
はい。
多分、相当フリートークですよね。
そうですね。
あれで、ね、いや、僕、ちょっと本当今日、まな板の上の恋的な、気分で、フリートークすげえなと思って。うん、
ああ。
なんか、ある程度、こう、ちょっと構成がないと、俺はまとまんねえなと思って。うんうん、
ああ、なるほど。
っていうのもあって、ちょっとラジオ番組とかも参考にって感じですね。
じゃあ、カズマさんとやるときは、
はい、
結構、なんだろう、打ち合わせっていうか。
打ち合わせしてますね。また真面目な一面が出てしまいますけど。
うん、ね、うん、いや、でもなんかすごい進行も結構、なんだろう、うまくやってるなって思った。だから時間配分とかも、
ああ、でも時間配分に関しては結構一番ルーズかもしれないですね。大体の、もう、うんうん、さすがに一回リハとかはしないですね。
うん、うん。いや、でもなんかなんだろう、その感覚的に、ちょうどいい感じでなんか、
はい、
じゃあ次は、みたいな感じで、
はい、
スッと次のとこに入っていくのとか、なんかすごい上手いなと思って。
あ、それはもう手元に構成があるんですね。
いや、すごい。やっぱ監督向いてるんですよ、きっとね。
これ関係あんのかな、
関係あるんじゃないですかね。
どうなんすかね、
うん、私とか多分絶対監督無理だと思うんですけど、
あ、
うん、そのトミーさんとかにも、これって何か何話すとか決めないんですかっていうふうに言われて、事前ね、
はいはいはい、
うん、まあ何か別に結構何人かの方に聞かれて、
はいはいはい、
そうですね。うん。いや、もうなんか、どっちかっていうと、私の場合はなんか決めてやると、 なんだろう、不自然なになっちゃうっ
てい
う
か、はいはいはい、
うんうんうん、でなんかあんまりなんだろう、よ、驚きがないっていうか、なんか、
はいはい、
うん、これ話すっていうのをなんか相手が分かってると、
はいはいはい、
なんだ、もっとなんかこうナチュラルな、うん、反応が聞きたいなっていうのがあって、
はいはい
はい、なんかこんな感じなんですけど、
ああ、いや、でもそれも、その感じも分かって、だから、打ち合わせするんですけど、
うん、
大体こういう流れで、ここでは、カズマこういうの喋ってねって、一応言うんですけど、
うん
うん、中身詳しくは、
うん、
その時本番でぶっつけて、
そうですね。
あ、やってます。
うん。いや、でもなんかすごい、息も合ってるし、
あ、いや、カズマがすごいっすってね、僕からして、まあ、うん、僕は本当に、面白いからすごい構成考えますけど、
うん、
カズマってまあ本当に結構アドリブでいろいろぶち込んでくるんで、うん、
なんかその辺のバランスがすごい合ってる気がします。
そうっすね、うん、あいつの柄がちょっと天才型ですね。
なるほど。
僕は秀才型です。あ、変な話。
うんうんうんうん、
真面目くん型です。
うん、いやー、なんか面白いですね、その、うん、いやでも
本当に、そうだから、うん、1回目やった時にも、もう、なんだろう、カズマよかったよ、カズマに2回目やってよとか、うん、トニトニさん面白かったですよ、また次やってくださいよじゃなくて、うん、マークさんから、うん、もうトニトニカズマのコンビがいいから、それでやってくれって、言われましたね。
うんうんうん、
まあまあ、確かに、ちょっと2回目もやって、うん、まあ、いいコンビなのかもなと、手前味噌ながら。
いや、いいと思います、本当に。なんかバランスもいいし、
はい、
なんかこうキャラのバランスもすごいいいですよね。
そうっすね、これでね、うん、俺もすごいなんか下世話な話して、カズマも下世話な話して、誰も止めなくなったら結構やばい番組になります。
うんうんうん、
すごい感じになっちゃいますね。
うん、そうそう、そこのなんかこうカズマさんのこうなんだろう、若さというか、
そうね、
うん、ピュアな感じがこう、
はい、
うん、出てるのも
ですね、
うん、いいですね。いやでも本当にトニトニさんの司会進行、司会進行っていうか、一応司会進行っていう
役、一応そうですね、司会ですね、僕ね、
うんうんうん、
はい、
うん、とか構成とかも本当に良くて、なんかラジオやったらいいんじゃないかなと思うんですけど、は
い。いやいやいやいやいや、
うん、声もいい。
あ、でもあれ深夜番組が好きでした。
ん？
だ、テレビの深夜番組が好きだったんで。
おお、なるほど。
発想はそういう感じっすね。
うんうんうんうん、
内村プロデュースとかゴッドタンとか、なんかその辺が好きなんで。
へえ。
見たことないか、投げさん。
そうなんですよ、もうなんかすでにアメリカにいたから。
はいはいはいはいはい、うんうん、そうですよね。しかもわざわざその、うん、あ、そっか、トニトニさんが言ってたゴッドタンってどんなだろうとか思って調べるとろくでもないと思
う。いや、なんか名前だけは、名前だけは聞いたことあるんですよ。
あ、名前だけあるんです、
うん、
はい、
うんうんうん、やっぱりなんか話題になってたから。
はいはいはい、
うん、
でもそんな話題するんですか、そのアメリカで日本の友達ともするんですか。
いや、
そっちで。
いや、ツイッターとかでです。
ああ、そこか、
うん。で、見かけるっていう、はいはいはい。あんまり日本人の友達、そんなにいないですね。うん、
ああ、はいはい。
うん。なんで、あんまり、で、いても、やっぱりそんな、あんまり日本のテレビとか、お互いに分かんないんで。
ああ、そっか、うん、そうですよね、うん。そうですよね。うん、じゃあ、ポッドキャストが唯一の日本との。
そうそうそう。それで結構ポッドキャストとツイッターで結構なんだろう、まあ偏ってるのかもしれないんですけど、
はい、
うん、日本の情報が
入
ってきてて、
ああ、なるほどね、
うんうんうん、
その2つか。
そうなんですよ。
NHK とかもじゃあ見ないっていう。
見ないですね。
ああ、そうなんですね、
うんうんうん、
あ、
見ないですね。ありますけどね。
はいはいはいはい、はい、
うん、見ないんで。
うん、それでもなんかフォロワーによって情報偏りそうですね。フォロワーっていうか自分がフォローしてる人に。
そうですね、うん、
結構僕もなんか一応 NBA つながりでつながった人ばっかりフォローしてるんですけど、
うん、
もう本当に完璧に NBA アカウントみたいな感じではあるんですけど、
うん、
やっぱりいろんなね興味持ってる人がいるから、なんか安保法制とかの時に
うん、
すごい保守的な情報がリツイートされてきたり、すごいリベラルな情報が、
うんうん、
リツイートされてきたり、
うん、
すごいあってちょっと面白いです
ね。面白いですよね。なんかそれでなんか、あ、この人はこっちなんだなとか、
はいはい、
うんうんうん、ありますよね。
ありますよね。
うん、だから、まあ、確かに、まあ、その極端だったりとかするんで、
はい、
うん、
そのいや多分相当極端に熱い思いがある人じゃないか、わざわざリツイートしない
確かに、うん、でもなんかそれ気になったりとかすると、
はい、
それこそポッドキャストで、
はい、
あの、まあ、ニュースっぽいやつ、
はいはいはい、
うんうんうん、を、
あ、まあ、なんか気になるのがあれば自力で調べると。
そうですね。で、まあ、ポッドキャストでたまたまそれについて話してたりとかすると、なんだろう、そこで聞いたりとかしてみますけど。
はいはい、
うんうんうんうん、
なるほど。アメリカあれなんて